皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の箇所はこのちょっと滑稽と言ってもいいかもしれませんが、神様に本当に愛されて守られて育てられた神の子と言われるそのようなイスラエルが神様に不平不満をこの言って、神様がまともに取り合ってくださって討論しようというような討論しているところのシーンです。私たちも子供と私たちも子供の時にはこの親や先生方と討論したり、全くこの足らない知識のものですが、その生意気なゆえにこの本当に理にかなってないようなことをこの一生懸命訴えるような、そのようなことをした覚えもありますし、今小さな子供たちからそのようなことを言われる逆の立場であることもあります。まあどちらにしてもこの上に立つ者からしてみれば当然のことでありますが、本当にこれも神様が私たちを子供として扱ってくださっている、愛しているという前提があるからこそこの討論してくださるんじゃないかなと思います。今日もこのところから神様の御言葉を3つ聞いてみたいと思います。
御箇所6章1節から5節。さあ主の言われることを聞け、立ち上がって山々に訴え、丘々にあなたの声を聞かせよ。山々よ聞け、主の訴えを。地の変わることのないもといよ。主はその民を訴え、イスラエルと討論される。私の民よ、私はあなたに何をしたか、どのようにしてあなたを煩わせたか、私に答えよ。私はあなたをエジプトの地から登らせ、奴隷の家からあなたを買い戻し、あなたの前にモーセとアロンとミリアムを送った。私の民を思い起こせ、モアブの王バラクが何を企んだか、ベオルの子バラムが彼に何と答えたか、シティムからギルガルまでに何があったか、それは主の正しい御業を知るためであった。
まず第一番目、神様はそれでも憐れんでくださるお方です。それでも憐れんでくださるお方です。このイスラエルの民はもうエジプトにいるところからこの連れ出されて紅海を渡り、そしてこの約束の地に入るまでにはいろんな奇跡を体験し、天からのマナーを体験し、この雲の柱、火の柱によって導かれ、いろんな素晴らしい御業を経験して、さらに約束の地にまで入れていただいたのにもかかわらず、もうそれをそっちのけで、忘れてしまって、気がつくと、この本当に偶像礼拝をしている。神様を捨てて他のもの、自分に都合のいいもの、ばかりにこの礼拝を捧げてしまっている。そこで神様とこう討論します。この山に訴え、丘々にあなたの声を聞かせよと、この神様は言っています。これはこの山の上で、偶像礼拝が行われたから、山が全てを知っている。いわゆる神様が全部知っているよということだと思います。神様全部ご存知の上で、さらに討論してください。正してくださる。それは本当に愛のある、とことん愛のある姿勢だと思います。イスラエルの民を見ていると本当に滑稽で、あんなに神様から素晴らしい経験をさせられたのに、もうすぐ捨てちゃう。すぐ裏切っちゃう。もう本当に調子のいいものだなと思いますが、実は私たちのこの内面もそこに本当にこう表されている。私たちも同じように神様から同じその憐れみの愛、それでも憐れんでくださる愛によって愛されているということを覚えたいと思います。今日はこのイスラエルの民をバカにするのではなくて、私たちのうちにこそ本当にそのように神様を裏切ってしまったり、悲しませてしまったりすることがある。 それでも神様は愛してくださっているということを覚えたいと思います。また二つ目は先ほど言いましたが、神様はすべてをご存知でした。このイスラエルの民が偶像礼拝をしてしまっていること、神様を本当に捨ててしまっていること、本当によくご存知でした。神様はすべてご存知の方です。ですから、私たちは神様と討論するよりも、神様と正しい関係を築く。正直な関係を築く。今日は神様と正直な関係を築きたいと思います。なかなか口に出して言えない。神様知ってるのもわかってるけれども、なかなか神様と祈りの中でこの話し合うことができない部分。私はこういうところが神様弱いんです。あなたご存知です。どうかそこを取り扱ってください。そこを癒してください。そこを取り除いてくださいと、神様と面と向かってしっかりと正直な関係になりたいと思います。三つ目は、ここで神様が言っているのは、私はあなたをエジプトの地から登らせ、奴隷の家からあなたを買い戻した。それら私の技を思い出しなさい。と神様は語っています。私も今まで人生の中で神様が本当にこの何回も取り扱ってくださって助けてくださった経験、ピンチを本当に、救ってくださった経験がいっぱいあります。でもついそれを忘れてしまって、何かもう本当に問題や困難があると、それら全てがもう頭の中からなくなって、もうどうしよう、なんで神様こんなことや与えてくださったんだろう、こんな試練の中にあるんだろう、神様どうして助けてくださらないんだろうと不満ばかり出てきてしまいます。でも神様はその時に、今までの神様の恵みを思い出しなさい、神様の御業をもう一度思い出してごらん。私もそういう時に、もう一度今まで神様が助けてくださった時の経験を一つ一つ具体的に思い出していくと、あ、今度も神様が助けてくださる。いや、むしろもっと素晴らしいチャンスを神様は与えてくださるんだ。と希望に溢れてきます。今日は神様の御業、私たちに与えられた、また人から聞いた神様の御業かもしれません。また、それをなくても聖書に書かれているこの神様の救いの御業、イスラエルの民をエジプトから救ったその力や、いろんな神様がダビデに助けを与えたその助け、その力、その一つ一つの御業を思い起こして今の人生に適応していきたいと思います。お祈りします。神様、すべてをご存知であって、あなたはあなたの前に全ては明白であることを感謝いたします。そんな中にありながらも、つい私たちは文句を言ったり不平を言ったりしがちですが、そして時にはあなたを裏切ってしまったり、あなたを悲しませてしまったりすることがあります。でも神様はそれでもあなたの憐れみによって愛してくださることを感謝いたします。あなたの憐れみの中を歩むことができますように。そしてあなたの御業が、今まで与えられたその御業をもう一度思い起こして、今目の前にある一つ一つの問題をクリアしていくことができますように。この否定的な辛い思いばかり思い出すのではなくて、本当にあなたによって素晴らしい与えられた経験をもう一度思い出して、今のその目の前にあるものを本当に吹き飛ばしていくことができるように、主を導いてください。あなたの前に正直な関係でいることができますように。今日もこのディボーション TV を見ておられる一人一人の、その生活の中にあなたがご自身が現れてくださって、目で見るように、手で触れるようにあなたを感じることができますように。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。主を知らない民に、主よ恵みをください。変わらない。Bye.
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。